どうも皆さんこんばんは、ウエストランド井口です。
河本です。
ちょっと始まり方いろいろね、今
試行錯誤
してるんですけど、そんななんか大丈夫ですか、顎まで隠れてる。
大丈夫です。
ウィンドブレーカー来てますけど、
脱
げば
単純に なんで
いやいや、わかんないです。大丈夫、寒、なんか結構アウターっぽいなと思って。
下肌着なんですよ、ミスって。
なんなんでその着こなし、せめてここ出した方がいいんじゃない、印象がもう。
ババシャツみたいな着とる。
デビュー当時の漫才スタイルじゃないですか。
うん、そうそう。いや、初心に帰ってね。
初心じゃねえや、ダメな時なんだから。
あれは顎じゃなくて口が隠れて
る。当時ね、なんて言うんですかね、このファスナーで、
そうそう、
まあ、YouTube で今見てくれてる方は分かると思いますけど、まあ、今のでさえ、人前に出る、あ、ここぐらいだったら、
そうそう、
まだ薄めのアウターですからいいですけど、
そうそうそう、
この下が肌着ってことですか。
そうです。
もうどういうスタイル、マジで。
あったけえ肌着ね。
いやいや、あったかさはあるかもしれないですけど、うん、まだ冬ですよ、
うん、
むしろ冬本番ぐらいですから。
いや、今一番寒いんですよ、キャンプ行ってたら分かりますけど、
ね、いや、なんでキャンプで温度を体感するんだよ。
やっぱ底冷えがやっぱり、
まあまあね、まだインフルエンザとかも流行ってますから、皆さんも気をつけてほしいんですけど、先週はね、30分番組、まあ、番組なのかどうか知らないですけど、30分の放送なのにタイトルコールしたのが26分ぐらいだったみたいですから。
そんな言ってましたか。
それぐらい言ってたらしいんですよ、やっぱ。で、結構いろんな人からもうなんでか分かんないですけど、本当に、もう何のために生きてるか分かんないというか、もう R1 とかね、まあ、何でもそうなんですけど、落ちた瞬間からもうブチラジを楽しみにしてる人が結構いるんですよ。
あ、そうなんですか。
これは楽しみだぞみたいな、
荒れるぞみたいなことです。
いや、なんかまあ放送が楽しくなるぞみたいな、うん、我々としては浮かれたいわけですからね。
それはまあ大前提ね、
うん、そうなんですよ。だからもうだんだんわけわかんなくなってますけど、
落ちるためになんかね、
やってるわけではない
です、ね、やってるわけではないです、
ね、まあ落ちるためにやってたとしたらあんなには怒らないですけどね、
うん、
まあまあなんとなくただ落ちただけで終わらせるのもよくないからね。せっかく放送に還元してやって
きました。落ち着きましたか。
いやいや、落ち着いてはないですけど、もう R1 には一つも興味がなくなったんで、
ああ、
見てないです、誰が受かったとかも。もう、
ああ、いや、まあそれは
それはでもそっち側のせいですからね。そうそうそう、 R1 側のせいですからね、僕が興味なくなったのは、
うん、こんなにね、
マジで前回も言いましたけど、
協力したというか、
本当にビビたるもんとはいえ、 R1 の話を多分全芸人で僕は一番してますよ、
うん、うまく面白くね、
各場所に行って R1 のことばっかり僕言ってたのに、
うん、こんなにね貢献した人はいないんじゃないですか。
もう一つも興味ない、マジで。一応僕を念のため敗者復活ぐらいまで入れとけば、うん、いろんなところで話したのに、
いい宣伝になりますよ。
もう嫌いになっちゃいましたからね、すっかり。でよくよく考えたらなんか、まあ、結局今週も言うんかいってなりますけど、R1 にね、なんかその、ネタのなんていうんですか、禁止事項みたいなちょっと書いてあるみたいな話したでしょ、うん、何回かしたと思うんですけど、ね、下ネタ禁止とか、うん、特定の人に対する誹謗中傷禁止とか、うん、書いてあるでしょ、
うん。
で別に受かった人に文句は僕は何もないですけど、
うん、
まあ、みんな疑心暗鬼になりながらやって、
うん、
まあ、それでもそういうスタイルの人いるわけじゃないですか、
うん、
でそれをやった人が受かってんすよ。ちょ、うん、マジでどういうことってなるじゃないですか
ね。
もうそれが一番意味わかんない。
だからまあ見てなかったとかそういうレベルでしょ多分ね。
どういうことですか。僕
その審査員さんが中座されてたとかね。
あ、僕の時に。
そうそうそう、
いい、審査員さんはいましたけどね。
いましたか。
今審査員さんはいましたよ。審査員の結構見たんですから僕は。
みんなや。
いやいや、余裕はお客さん見ながらやる漫談だったんでね。ここにいるなというのは確認したんで、
ね、なるほどね。まあまあ、手元灯がついてますしね、審査員の席は。
まあちょっと分かりやすくはなってますからね、うん、というか R1 の会場結構明るいというか、客席も明るいですけどね。
あ、そうなんですか。
全員の顔分かるぐらい。
あ、一応2回
戦
行った
でしょ去年も。そうそう、全員2回戦は、そうそう、2回戦はみんな分かるぐらいだったんでね。
分かる分かる、確かに。
まあ、今週もそんな話をしてたらまたバシコバレフリー飛ばすことになっちゃうんで。
あ、そう、せっかく用意して2週にわたって用意して
くれた。2週にわたって用意したんで、ブチ切れてましたからね、あとバシコバ社長。
なんで
これ終わって事務所に帰ったら、うん、やってないらしいなみたいな、僕の R1 のことよりブチ切れてほしいからね。
そういえばやってねえらしいな。
で、雷風には言ってねえよ別に。なんでよ、急にマイブームみたいに取り入れてくんな。もう流行りをすぐ取り入れんな。悔しがれちょっとは。
家でもやるけんな。
な、もう今まではさておき、今回から完全に後輩ですからね、
うん、
ただ
先輩で、
先輩ではねえわ、勝手に先輩すんな。実質先輩みたいなことではないんで、前略斎藤さんっていうね、中京テレビの番組出させてもらって、
うん、
もうそこでもまあぼやき漫才対決みたいな感じで、僕らと人力車の魂図っていう、
うん、
コンビ対決方式のね番組なんですけど、
東西でね、
ネタ終わった後にその普通の平場のトークがあって、
うん、
そこでちょっと M1 の愚痴というか不満をお願いしますみたいな、
うん、
もうそういうのばっかりですから。
多いですね。
ね、それ不満言って、まあ、雷もその日に収録にはいたんで別の対決ですけどね、
うん、
どつき漫才対決みたいなやってるけど、そうそうそう、僕がグワって愚痴言ってたら、あの雷が登場して僕をひっぱたくみたいな、うん、もうこれなんだと思って、そのなんか愚痴言って
ひどいし、
いやそもそも M1 落ちただけで悔しいのに、うん、M1 落ちて愚痴言って M1 受かったやつにぶん殴られてとぼとぼ帰っていくっていうなんかもう何なんだろうこれと思いますけど、うん、まあだからお笑いはまだいいですよね、そういうことにこうしてくれるから。
そうですね、落ちてもまだなんかありますからね。
これが他の、まあ、一般の企業の方でもそうでしょうし、他のジャンルのアーティストさんとかでも、うん、もう理不尽に落ちても悔しさしかないわけじゃないですか、うん、例えば小説とかの賞とかも、うん、もうあんなんもなんかあるような結果になるかもしれないですが、もしかしたらね、うんうん、でもそういうことを還元できないから、お笑いはそういう意味ではいいですよ。
いい文化ですね。
いい文化ですよ。ただもうすごいけどな、昨日のライブでも最近ムカついたこととか、ムカつく芸人言わされたりとか。
あれは言わされた感じなんですか？
言わされてるっていうか、お題はあの向こうが主催者側が決めてるんで。
あ、そうなんだ。
突然僕が言わないです、そんなムカつくやつはとか。
あ、そうなんだ。
そうそう、まあありがたいですね、そういう風に認知してくれれば、う
ん、
しかもも
うなんかいいじゃないですか、キャラついてね。
何も言われないですね、いろいろ言ってても。もう何しろ700回以上愚痴をアップしてるわけですから、うん、そんなやつにもう怒ったって、その怒る案件が多すぎて怒りきれないから、うん、ずっと真面目なやつが急に怒るとやっぱなんじゃこいつとなるけど、うんうん、
確かにね、
もういいんですよ、こうなったらもういいですからね、うん、まあ引き続きそういう放送になるとは思いますけど、まあ、いや愚痴とか言うことはあるとは思いますけどね、それを楽しみに聞いてくれてる方々ですからね、うん、ありがたい限りなんですけど、まあ、昨日もそのライブがありまして、
久しぶりにね、
まあ、日々いろんなねライブ出ていろんな芸人さんとご一緒しますけど、やっぱその愛すべきおじさんというか、
うん、
もう楽しいじゃないですか、
昨日とかのメンツはね。
ここでも話題に何度も出したと思いますけど、錦鯉さんっていうね、ソニーの芸人さん、もうおじさんですよ、
うん、
もうほんと45歳雅紀さんっていう、
高俊さんと同期ですか、
ね、高俊さんと札幌吉本とかでやってた人なんで45歳なんですけど、まあ組み直して今ねまたやってるんで。
昔のコンビもね僕ら知ってますけどね。
そうそうそう、その前からやってたりするような人、ピンでやってたりとか、もうとにかくいろんな経験。
エアコンの清掃に来ましたでおなじみマッサジルさん
でしたね。マッサジルさんって、ね、あの作業着着て漫才してたのからまたそれ解散されてピンでやったりして今のコンビ組んでる。
そうそうそう、
ですけども、で雅紀さんってもうなんかすごいバカなおじさんというか、あの感じじゃないですか、
うん、
でエルシャラカーニのシローさんもいて、
うん、
シローさんも43歳のおじさんなんですけど、
うん、
なんかあの2人ともそのちょっとおバカなおじさんですけど、なんかタイプは違うじゃないですか。
ちょっと違うかな。
あの雅紀さんこうなんか本当になんていうんですか、明るいおバカというか、うん、あの突き抜けたバカじゃないですか。
確かにね。
シローさんはちょっとなんか嫌なやつというか、そのなんかなんか真面目だし、本当にそのちゃんと、
本当はね真面目、うん、
シローさんの変なとこってやっぱちゃんとしなきゃいけない、ちゃんとしてる人なのに、
うん、
すげえなんかサボるというか努力しないというか、
うん、
何度も僕も説教してるんですけど、マジで努力しないでしょ、うん、あの人だって何もない日毎日12時間寝てるんですよ。その45 歳の人が12時間寝れることがすごいし、う
ん、体力いるけんな寝るのも。
今の年齢までその何もない日12時間寝てるとすると、他の人より人生の経験値が圧倒的少ないわけじゃないですか、
うん、
で何も起きないよとか言って、それそうだろ寝てるだけだから、
だから実質36とかのかな
そうほんとそうなの
起きてる時間で言う
と、そうなの。いやもっとないって言ってたよ、シローさん的には、うん、もう昔からずっと12時間とか寝ちゃうからマジでひどいでしょ。トークとか全然面白いこと起きないよって、動けやもうちょっとと思って、そうなんか
家おるけんや、
6時間寝て起きてなんか行動してたら何かしらはあるでしょ、
うん、
もうそういう獅童さんはそういう一面があって、かといって雅紀さんは雅紀さんでもうびっくりしたでしょ昨日も。それこそライブの企画で、
うん、
だから僕は
クイズだろ、
クイズの企画があって、うん、一人ずつ出題者で何組か芸人出て、
うん、
で僕に与えられたお題がウエストランド井口が最近一番ムカつく芸人はとか、そういうので、うん、回答者が何人かでそれ当てるっていう企画だったんですけど、雅紀、うんうん、さんに当たられたお題が最近知ったことは、雅紀、
うん、
さんが最近知った物事とはみたいな問題で、うん、で何だろうって、雅紀さん本当にそのおバカな人ですから書いて、うん、いろいろやって企画やった時に相方のたかしさ
ん
が、
うん、
あの入ってあの山梨県の存在を最近知ったっていう答えを言ったんですよ、
うん、
でそれもそれで正解じゃなかったんですよ。それもそれで本当らしくて、
うん、
すごいでしょ山梨県ってあるのって相方に聞いてたらしいですよ最近ね、
最近ね、
もうすごいじゃないですかその段階で、
うんうん、
でその
嘘だろうって思うよな。
でもまあそういう人、まあ山梨がなんかあるときとか、それが県なのかどうなのか多分よく分かんなくなったんじゃないですかああいう人ですか。だってそれ結局出た正解が、
うん、
あのお金の払い方っていうので、
あ
の雅紀さんってあの水道の検診のバイトというか集金に行くバイトしてるんですよね。
集金の方ね、
あの まあ水道代をこう受け取るバイト、まあソニーの芸人さんあのバイトいっぱいやってるんですけど、多いんですよ。でもそう思うとちょっと別の話になっちゃいますけど、うん、僕も水道代をこう払えずにお金なくて、うん、まあ最終的に払うんですけど、うん、あの払ってないと集金に来るじゃないですか、
うん、
そうするとソニーの人が来る可能性結構あるでしょ。
そう
だ
な、
だから絶対水道代だけはちゃんと払おうと思って振り込もうと思って、
確かにな、
じゃないと家にちょっと払ってないですって来たら誰かしらがソニーの人が来る可能性あるから、水道代ちょっと怖いでしょ。
あ、徴収に来るんじゃんあれって、
うん、多分本当にずっと払ってないとね、よくないんでしょうけど、あのでまあそれを徴収に行ってる、まあ払ってない人に行ってるのか分かんないですよ、徴収に行くシステムの人がそれを選んでる人がいるのか分かんないですけど、って言って3066円とかだった時に払う人が、3071円払ってきた時
を出した
の。そう、まあ、そもそも何この払い方ってなったらしくて、その
1円何ってなった、
1円何って玄関先で、うん、
テンパったらしい。
そうそう、こんなのまああるじゃないですか、うん、なんで5円玉欲しいのみたいな、それ結局そのシステムが分かった末でもなんか分かってないっていう、
5円玉が欲しいっていうその説明をしようとしたけど、みんな分かっとるけん、いやいやその説明はええよ、
そうそうそう、もうすごいでしょ、うん、マジで45歳っすよ、うん、で錦鯉さん結成4年とか言ってね、そのなんかマサルさん M1 ラストイヤーの時だからもうほとんどのマジのジジイになってますからね、うん、55歳55、56で M1 ラストイヤーとかになります、うん、何が新人の大会だとなりますから
ね。
いやでもそういう人本当に愛すべきおじさんというか、
可愛いんすよ、
まあ可愛いらしくはあります、確かにね、うんうん、だってそれこそ前略斎藤さんの時も一緒だったじゃないですか、うん、前略斎藤さんって名古屋で撮って東京から芸人来て、うん、で名古屋で撮ってそのままみんなロケバスに乗って打ち上げ、番組が打ち上げやってくれるんですよね、
うん、
で番組の皆さんと一緒に打ち上げやってそのまま最終の新幹線で帰るんですけど東京に、うん、で時間がギリギリだったんですよね、打ち上げが結構盛り上がっちゃって、
そうなんですよね、
で本当にもう終電ギリギリだって急いで行かなきゃ間に合わない、もうみんなロケバス乗って乗ってみたいな、
あと何分とか、
ね、もうあと何分とか乗って乗ってロケバスに行って乗って、うん、うわ大丈夫かなってみんなこうそわそわしてる中、うん、もう降りたらすぐあの新幹線の改札行こうみたいになってる中、雅紀さんがボソッと、いやー映画みたいだな、いやどういう映画と思って、その最終の新幹線に間に合うかどうかの映画ある、
何の映画、
クソしょうもないだろそんな映画あるとしたら
言ってましたね、
で言ってる、マジで僕の前の席で映画みたいだなとか言って、僕も最初飲み込んだよ、うん、あれと思って、こんな映画あるかと思って、そのなんかいろいろ考えたけどないでしょ、まあ、そんな映画、
切迫したとかそのね、緊迫感の、
緊迫感のみだよ、だ
ってことを伝えたかったんでしょ多分、
だとしても、うん、その状態の中から緊迫感のみを抽出して映画みたいって言われても、そうそうそう、間に合うかどうかの映画なんかねえし、そんな、
おそらくブルース・ウィルスが見えてた
んだね、多分そういう感じなんでしょうけど、
彼の脳裏には
終電に間に合うかどうかで映画みたいってなる、もうっていう話をしたりして、おバカだなと思ったら、今度は志郎さんが、志郎さんで楽屋で、うん、昨日のライブでね、うん、ケータリングでちっちゃいカップ麺を、
まあね、置いてくれてるんですよ、
あの芸人お腹空いてるかって主催者さんが気使ってくれて、うん、まあおにぎりとかお菓子とかもあって、でちっちゃいカップ麺もあって、うん、お湯沸かしてあの食べるじゃないですか、うん、これ本当にでもマジでびっくりしたんですけど、楽屋でライブ前こう言ったら急に足で足でバサンって聞こえてきて、うん、あれなんでと思ったら、シローさんカップ麺にお湯入れてたら、なぜか分かんないですけど、あのカップ麺の底にもう本当になんていうんですかね、親指大ぐらいの穴が開いてて、湯入れながら全部手にかかって、それをバーって放り投げてて、足でどういうことと思う、その奇跡もすごいじゃないですか、うん、ただよく考えたらですよ、カップ麺作る時ってカップ麺って普通何かテーブルに置いているでしょ、うん、その志郎さんなんでこうそれを持って
持ってお湯入れて
る、お湯入れてるからダイレクト全部、要は麺を多少通過するもののお湯が全部手にかかっててやけどしてて、それが志郎さんの凄さですよ、努力しないくせにそういうことがすごい起きるっていう、ね、うん、う
才能だけでやってる人間、
本当にまあね、いいように言うとね、うん、だから愛すべきおじさんたちが一緒のライブでこう楽しくやってくれてますからね、あ、まあ、またそういう話もいろいろあったらしていきたい、
いろいろあるよこれからも、
多分本当にあるんだよな、すごいよな、
ライブのたんびにあるもん、
正直やっぱおじさんになればなるほどああなってくるから面白いですね、うん、本当にやっぱそりゃ面白いよな、ああいう人たち、
いやそれ叶わんよ、
叶わないです本当に、面白さがね、うん、なんか前向きですしね、あの年で芸人やってる段階でもう一個面白いし、なんかもう
そうなんだよな、
そうなんですよね、で昔の芸人の時代からやってるわけですから、うん、いろんなものを見てきてるでしょうからね、うん、で底抜けに優しいですからね、
そう優しいよ、
それがありがたいです、僕らが何言っても許してくれますからね、う
ん、
これ
からお前なんか説教してますからね、
まあ志郎さんには説教しないと、
いじり倒して、
いやあの人だからトークライブやるって言って、だから志郎さんね、うん、2年ぐらい前の年始のライブの目標で週1 個は1週間に1個エピソードトークを作ると
言ってましたよ。
それでトークライブをやるって言うから、うん、井口くん出てよって言うから全然出ますよって、うん、で三拍子の高倉さんとかもやりましょうってなってんのに何にもやんないし、
2年経って
エピソードトーク作ってんすかって聞いたら、いやいやまだみたいな、1週間1個作ってったのに半年ぐらい経って1個も作ってなくて、うん、あんなに言ってたんで、その時ちょうどあの滑らない話のオーディションがあって、
ね、ありましたね、
言ったら志郎さん10年前の話してましたからねどれだけエピソード作ってねえんだよと思ってで聞いたら先輩方に聞いたら、何年か前の年始のライブでは1日1個ギャグを作るって言って2日でやめてたんですよ。3日坊主にもなんだかってへへーって言ったらしいですけど、だから説教するべきとこもあるんですけどね、愛すべきとこ言いつつ、あの完全なら反面教師でもありますからね、まあ何かしら話があったら引き続きぶち出しでこっそりいじっていきましょう。
そうですね、
それではそろそろ行きましょう、ウエストランドのぶち出し、今日のぶち出し、まずはこのコーナーからです。やりましょうかね、バシコバレフェリー前回やらなかったんですけど、皆さんから送ってもらった奇跡体験が謎の組織アバンテーベのバシコバ社長の奇跡体験を上回るかどうかを判定します。ここに判定、声を録音したものがありますから、3段階で評価しますんでいきましょうか。
はい、ブチラジネーム二郎、
はい、
井口さん、河本さん、スタッフの皆さん、あとバシコバ、こんにちは。
呼び捨てにすんねや、まあ今日来てないから大丈夫でしょう、
これは私が上野の専門学校に通っていた頃の話です。
はい、
学校をサボった真っ昼間、
うん、
仲良しの長谷川くんと上野公園を会話をしながらブラブラと歩いていました。そしてふと気がつくと目の前に秋葉原のネオンきらめく夜景が広がっていました、
うん、
つい数分前までは昼間の明るい上野公園だったのに、気づいたら夜の秋葉原へとワープしていたのです。
は？いやいや、そのこれ分かんないかもしれないですけど、上野と秋葉原の距離感的に歩いてたら、もし冬場に4時ぐらいから歩き出したらちょうど夜景になるだろう、5時ぐらいに暗くなったら。まあまあ、
いやでも真っ昼間ですから。
いや真っ昼間だったのかな、本当
混乱から少し落ち着いた後2人の記憶をすり合わせると上野公園を歩いていた体感として、
うん、
数分間の間にガソリンスタンドの横を歩いたという不可解な記憶が2人ともにありました。
は
さらにそのガソリンスタンドには顔が歪んだ男がいたという不気味極まりない記憶も2人の中にありました。
なんでそれ、
一体それが何だったのか分かりませんでした。
うん、
後日調べましたが当然上野公園内にガソリンスタンドなどありませんでした。
まあ、公園内にはないでしょうけど、
ただ上野から御徒町の間にかなり不気味な雰囲気の潰れたガソリンスタンドを見つけました、
うん、
そこに何か曰くがあるのかどうか分かりませんでしたが、何もかも謎だらけの体験でオチがないのでおいそれと人に話すこともできない変な体験です。長文失礼しました。
なんでこれ
PS 河本さんが噛んでしまわないように句読点に気を払いました。
いやまあまあ語尾こそ小さかったですけど、これじゃあ判定していいですか。
はい、
ノーノーノーノーノーノー、
えこれもうバシコバ並みになんかありましたよ。もうなんかもう一回してください。なんか続きがあるのかなこれ、
うん、
ノーノーノーノーノーノーブレイク、
あブレイク
聞くほどのもんではなかったからですねいやこれ別に、
いやこれ恐怖体験ですよ。だから
どれくらいの感じが全然浮かばないし、楽しかったんだろ長谷川くんとのトークがあるだろ、よくそんなの。
いやだからこうもうぼーっとして
ぼーっとしてじゃねえ、楽しかった、
ぼーっと歩いて
たら楽しい時間は過ぎるのが早いんだよ、そういうもんだろ絶対に。上野公園歩いてたら結構時間経ったのこいつは数分と思ってるかもしんないけど、
いやでも記憶がないんですよ、
楽しすぎて記憶がねえんだろ。
でも2人の記憶が合ってるんですよ、ガソリンスタンドがあったって。めちゃくちゃ怖いじゃないですか。
いやあるよガソリンスタンド、だから上野公園じゃなく御徒町にあったんだろ、上野御徒町秋葉原だろうが大体道的に。
いや怖いよこれ、
怖くねえよ一つも。
心霊体験、
こんなものを長々と送ってくんなマジで。こんなコーナーだったらマジでやる意味ねえぞ。
いや、
R1 の口言っといた方がいいよこんなの。
いや、じゃけオチがないけん人にはやっぱ話せんけん。
話さなくていいよ、送っても来んなこんなの。
ひどいな。
時間の無駄だよマジで。
いや、俺はこれは真摯に受け止める。これ心霊体験
じゃん。心霊体験じゃねえよこんなの本当に。ちょっと次のにかけるわ僕も。
ブチラジネーム雑音太郎。
うん。
もう10年以上前のことになりますが、私は高校受験のため普段あまり乗らない電車に乗ろうと駅に行くと、
うん、
絵に描いたような住所不定と思われるおじさんに、
うん、
おい兄ちゃんと呼べてもらいました、
うん、
私がなんだろう怖いなと足を止めると、
うん、
お前は俺の若い頃に似てるよと不吉な一言を放ち
バシコバっぽいな今回
も。どこかへ行ってしまいました、
うん、
それも一度ではなく電車を利用するたびにです。計3回も言われました。しかしそれ以降そのおじさんに遭遇することもなく、あれは受験のプレッシャーが作り出した幻だったのか、はたまた未来の私がタイムマシンで何かの警告に来ていたのかと思いを馳せることもありますが、あのおじさんは間違いなく実在します。幻なんかじゃありません。
じゃあこれ判定いきましょうか。
判定してください。これは
ノーノーノーノーノーノーノーノーブレイク。
いや、こんなのあるだろ、言ってくる親父いるだろ、たまに。
3回ですよ。
だから3回、その親父も忘れてんだよ。だから本当に似てたんだよ、多分。なんか、身なりとかが。
で、最寄り駅も一緒で。
最寄り駅一緒だからよく会うんで、だからそれで、最寄り駅一緒だからだよ。で、下手すりゃそいつも不特定多数に言ってる可能性もあるし。
ああ。
こんなのあるよ、よく。
背格好が一緒ぐらいのやつに全員。
もう全員に、うーって、よく言うだろ、若い頃の俺似てるな、みたいな。うん、すぐ言うんだよ、そんなの。言いてんだよ、親父になればなるほど若い頃の俺に似てるって言いたがるんだよ。
ああ、まあね。
何でもかんでも。ジュビロの新しい監督になった七海も言ってたぞ、七海監督も。若手のルーキーの選手に。
七海監督になった。
七海監督になったよ、もう時代が過ぎて。そのやっぱ七海もおじさんになってきたから、やっぱルーキー見て若い時の俺に似てるって言ってたから、言いたいんだよ、そう。
ああ、やっぱあるあるなんだよな。
一緒だよ、これ。おじさん、その、なんかその住所不定解の七海みたいなもんだよ、だからおそらく言うんだよ。こんなの不思議体験でも何でもねえよ。正直このバシコバレフリーやるってなった時、バシコバ社長が、うん、いいメールマジでいっぱい来てるって自信満々にしたのに、クソみたいなメールしかねえじゃないかなんだこれ。もう一個、じゃあもう一個行こう、それだったら。せっかくなら
もう一個行けますか。
せっかくなら行こう。もう
ブチラジネームワイワイ、
うん、
僕は昔毎月神社で可愛い彼女ができますようにとお祈りしていました、うん、4年後その神社で石器が発掘され、その調査で来ていた発掘チームの大学生の女の子が今の奥さんです。
え、
あ、これはどうですか。
ワン、ツー、スリー、ガガガガ
ガ。おー、すごい。
本当にすごい。これはちょっとすごい。ちょっと見せて、ちょっと見せて
これすごいな。
髪を見てるだけですけど、うん、え、昔毎月神社で可愛い彼女ができますようにとお祈りしてて、4年後その神社石器が発掘され、その調査で来てた発掘チームの大学生の女の子が今の奥さんです。
これすごいよ。
急にすげえな。
これすごいよ。
だから半年ぐらい寝かして一通しかすげえな来ないっていうとこもあるけど、これはすごいな。
これはええな。だらだら長くもないし、
これぐらいにまとめてこいよ、みんな。今までのクソだったな。
これはすごいな、このね。
これはすごいわ。 T シャツあげよう。
あげる。
ワイワイさん、ワイワイさん、できればあの前の2人から T シャツ奪い取りたいぐらいの気持ちだけど、
なんか知らぬ、
なんか知らぬお気に入りの T シャツ取り上げ
取り上げたいぐらい
だな。 T シャツ取り上げたいぐらいですけど、あ、すごいわ。これのことをバシコバさん言ってたのかもしれないですね。
そういうことか。
これはほんとすごいわ。あー、でもちょっとい
い話、いい話、いい話。
それが後のみたいな話好きですからね、
うん、
あのそれが今の奥さんですとか、それが今のとか、 それが後の誰々ですみたいな話が好きなんで、
うん、
あれぐらい簡潔に送ってきてくださいね。
そうそう、長さも良かった。
そうですね。以上、バシコバレフェリーのコーナーでした。続いては、そんなことあります。僕の口癖でもあります、そんなことありますという嘘のような本当の話を送ってきてもらいます。なんかそんなことあるみたいな新番組が始まるっていうチラッと見ましたけど。
あ、そうな。
はい、また
お前呼ばれんのかな。
いや、すげえ有名芸人の方がやれたら忘れてますけどね。もうなんかあればね、お前また言いたいですよ。
暖房すげえ効くな。暖房すげえ効くようになったな。
いや、アウター着てるからだよ、完全にバカかちょうどいいよ、僕らは。いきますよ。ブチラジネーム、隣の子は天狗。はい、井口さん、河本さん、遅くなりましたが結婚おめでとうございます。本当に遅えな。
2年
出産もしたよ、
2年。
この間おばあちゃんとたまたま近所のお店で会ったのですが、あまりにも偶然すぎて、おばあちゃんに一瞬、誰だっけと言われました。そんなことあります。なんかテンパったんでしょうね。知り合いが急にいたからね。
外で家族ってある。あ、お前はあるか。
いや、お前はあるかっていうか、別にどういうことだよ。
いや、兄弟いっぱいおるが。
別にいっぱいいねえや、大家族みたいな。お前んとこ2人で、僕んとこ3人だから、そんな変わんねえわ。
いっぱいおるもんな、お前。
適当なこと作んな。ブチラジネーム、絶望と失望と1ミリもない希望と名古屋のマサヤ。兄弟言ってくんですよね。いっぱいいるみたいになるから。井口さん、河本さん、スタッフの皆さん、おはこんばんちは。
はい、
井口さんのことをイグリン、イグリンと呼んで鼻を曲げる真似もするぐらい好きだった5歳の娘が、
うん、
グリーンの DVD のアンパンマンを見てから、アンパンマンこんなんちゃう、イグリンもう嫌いと言い出しました。そんなことあります。
それだけで、たったそれだけで。
確かにあれちょっと怖えもんな、うん、怖えっていうか、ただ真顔なだけですけどね。
まあね、
なんで怖がられなきゃいけない
の。アンパンマンに手出したらやっぱいけんのんだよな。
やっぱ子供は大好きですからね。ブチラジネーム、翔ちゃん、かっこイケメン。井口様、井口様、大ニュースです。ずっと昔、僕の歯の写真が知らない歯医者のブログに載ってると井口様はネタにしていた。 あ、言ってましたね。 あの歯が2列あるの勝手に載ってたっていうね、
うんうん。
井口様がネタにしていたその歯医者のブログに、なんと井口様が憧れてるエディ・マーフィーも載っていました。エディ・マーフィーはスキッパのようです。そんなことあります？ 憧れてねえよ。
憧れてるんですか。
憧れてねえわ。まあすごい人だと思うけど、うん、全然違いますからね。
スキッパか、むちゃんこ歯並び用ない、そんなことねえから。
もしかしたら直して後とか直す前とかなんかあんのか。ああ、結構ウィル・
スミスとごっちゃになってるな。
もうじゃあもう違うよ。
違うな、エディーマーフィー。
エディーマーフィーはもしかしたらそうなの
か。スキッパかもしれん。
まああんまり注目してるとこじゃないですけど、すげえ見てるブログですからねこれは、うん。ブチラジネーム赤いミリート、井口さん春日さんのベスト、こんにちは。
いや俺ベストじゃねえわって別に。
なんか浮くな、久しぶりにやるからツッコミ浮くな。なんかツッコまない方がいいじゃん、もう乗るだけにした方がいいんじゃない、
う
ん、なん
か、そうだな、
なんでこんな浮くんだろうな、うん、なんか変だったよな、
うん、独特の周波数なんかな。
ちょっともう一回言ってみようか一応ね、うんうん。井口さん春日さんのベスト、こんにちは。
俺春日さんのベストじゃねえわ。
なんかそれも違うな、もうずいっすね。今の
ちゃうな。
初めてやってみた競馬でウエストランドと名前が似てるというだけで、ウエスタールンド、
ああ
、ウエスタールンドという馬にかけたら1万6000勝ちました。そんなことあります？
あ、プラスのことは初めてだな。
僕らに還元してくれよそれだったの、うん。ということで皆さん潜ってきてください。以上、そんなことありますのコーナーでした。続いては人間のくせに、日々の妬み、嫉み、僻みを間三つのように詩で表現してもらうコーナーです。あ、久しぶりな気します。
久しぶりですね。
はい、
チラジネームマハシ公園。
あ、はい。
妬むことで前を向き、僻むことで歯を食いしばり、嫉むことで乗り越えられる、うん、そうして僕ら成長してきたんだ、人間のくせに。
あ、いい、深いな。いいですね。本当にこういうもんですからね、人間なんてね。綺麗なことばっかり言ってもしょうがないんだから。
そうそう、
そういうことが本当に妬んだり僻むことで力になってますからね、うん。ブチラジなんてもうそれだけで形成されてんだから。いきましょう。
ブチラジネームマハシ公園。
こいつ何があったんだよ。さすがに怖えよ。
10人集まって10人分の力しか出せない、そんな集団を見るのが嫌だから僕は家から出ないんだな。
なんだよ、もう後ろ向きすぎるだろ。
怖いわ。
怖いな。まあね、このなんか元ネタあるやつなのかな。
ブチラジネームナイススティックパンダ。
なんでこいつ。
人は幸せになりたいんじゃない、他の人よりも不幸じゃなければ結局満足するんだよ。
ああ、でもいいですね。確かにね、うん、人の不幸な人とかを見つけたがりますからね。
そうやな、下を見たがるよな。
下を見て満足しますからね。芸人はみんなお前のこと見てますもんね、
う
ん。
そうそうそう。
それでちょっとなんか安心感を
得てますね。で、俺結構可愛がられたりする
んだよな。そうそうそう、うん。ただなんでかわかんないですか、シロさんお前に対してちょっと厳しいというか、
うん、
コウモとか本当ダメだよみたいな。
出てくるよたまに。
結構僕にもあれ、あんなのさダメだよみたいな、そのなんか、うん、あんな人に。いや、シロさんちょっと真面目というか厳しいじゃん。
真面目ですからね。
なんかちょっとそこに関しちゃ、
うん。あとシロさんなんか俺にはすんげーボケてくんだよな。
だからまあバカにもしてるんでしょ。別にいいだろ。でも大先輩なんだからボケさせてやれよ。
でもな、
うん、
ボケてくるのはええけどな、うん、そのこっちにその処理能力がないが、うん、お前にボケるんならわかるけど、
まあとかツッコミの人とかにボケればね、そうそうそう、ツッコんでくれるけど、
なんで俺なんだろうっていうのはある。
昨日も変なになってましたもんね。なんか
地獄みたいな、
普通勝手に履かれたんだっけ、
シロさん。そうそうそう、シロさんその靴、いや本当ぴったりなんだよ、
俺とコウモとか足のサイズぴったりだよ、これ俺の靴だよみたいな、なんか、
うん、いやいや、あげませんよって、
うん、っていう、なんかその、
それ2回ぐらい繰り返
す連続でね、なんかわけわかんないですからね。ああいうとこじゃないんだよな、シローさんの魅力。ああいうとこじゃねえからね、ああ、やっぱお湯が指にかかるとか、そっちの方が面白いですからね。
なんかける俺はゼロになるけどな。、う
ん、じゃあゼロなんでしょうね、
ゼロゼロ全部。
なので皆さんもどんどん送ってきてください。以上、人間のくせにのコーナーでした。さあ、エンディングです。ブチラジは YouTube と Podcast で配信しています。すべてのコーナーへの投稿はこの動画の詳細欄の URL からフォームへ入力してください。ステッカー、 T シャツを希望する方は住所、氏名忘れずに書いてください。そして告知なんですけど、
はい、
2月の10日にタイタンシネマライブがありまして、
とうとうね、
そうですね、沖縄でも今回からということになりまして、
ね、
全国14館になってますから、
すごいっすね、
すごいですね。全国本当にもう各都道府県になるようにね、
うん、
頑張っていきたいですけど、今回はゲストにダチョウクラブさん、
うん、
出られるということで、
中川家さん、
中川家さんとかも ね、
我
々がタイタン入る前にダチョウ倶楽部さんゲストに来られたことがあるらしくて、
うん、
僕らは初めてね、なんで本当に
何やるか楽しみですね、
楽しみですね、うん。なので皆さんぜひ映画館の方で ね、
ね、
沖縄の方も、沖縄のソルジャーもいるんですかね、 沖縄のソルジャーの人いたらぜひね映画館で見て我々のネタを見る機会がそんなにないとは思うんで、うん、
沖縄のソルジャーちょっと意味持ってくるけどな
確かにあんま連呼しない方がいいからあとスパローズさんが、うん、あのソルジャーいじるからすげえ恥ずかしいんだよ
な。バレたんだよな
ソルジャーが。バレたんだよソルジャーが。バレてこれはラジオ、スパローズさんのラジオ週替わりで我々一人ずつ、
そうそう、
ダ
ッシュモードでね、
1週目出たでしょ、うん、2週目僕が行った時なんて途中からゲスト参加なのにオープニングでもうスパローズの森田さんが、今週はねソルジャーと一緒にお届けしたいと思いますけどみたいな言うから突っ込めざるを得ないぐらいのね、うん、感じになって、あの人たちいじるの大好きですから、
大好き、
あの人たちの格好の好物がシローさんですからね。
そうそう、シローさんとクジラさんね。
クジラさん愛すべきおじさんたちがたくさんいますけど、そういう話もしつつブチラジオやっていきたいと思いますんで、
はい、
2月10日タイタチネムライブぜひよろしくお願いします。
当
然我々もネタをやりますんで、
はい、
こちらを楽しみにしておいてください。ウエストランドのブチラジ今週はここまで、また来週さようなら。
ありがとうございました。